おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
佐藤真一さん、これ、お医者さんでありますけどもね、その方が、自分が担当なさった認知症の患者の方、その事例の紹介を本の中でしてらっしゃる SB 新書の、その、私の終わりにまた私が登場するという、そういう、事例の紹介なんであります。これはね、なかなかやっぱり読んでおりまして、ショックでございましてね。まずは数字の方から、ちょっと軽く触れてみたいと思いますが、認知症とは、2010年の時点で226万人の患者数で、65歳以上の人口の 8.9%。1割は達しないにしても、それに届かんばかりの勢い。で、2020年には、292万人。やっぱりかなりの数になるのではないかと言われております。研究者によっては2011年の時点で潜在も含めて、450万人、60歳以上の年齢では 15.7% と見る人もいらっしゃるそうで、やっぱり1割前後ですね。また65歳未満で、若年性認知症の方も3万7000人推定でいるというね。で、この認知症の最大の危険因子は加齢、年を取ること。無謀ございますな。我ら団塊にとりましては、誠に手強い相手であります。で、これ、この佐藤さんの報告読んでおりましてもそうでありますが、やっぱり、私なんぞも、もう本当になんかこう、目の前が少し薄暗くなると言いますかね。まずは興味、関心、感動の感性がぐんぐん低下し、意欲が低下し、作動記憶の注意とかつての記憶との、照合能力が低下していく。やがて認知症へと進行すると、妄想や作話、これ作り話ですね。はい、から異常な不可解行動が増え、もう最近最も今問題になっておりますのが、徘徊による行方不明ということになるというね。やっぱりもう気の毒ですよね。特に若年性の方。ドキュメンタリー見たことあるでしょ。
あります。
やっぱなんかこう自分の親がなっても、あるいは連れ合いがなっても、この認知症というのは本当に辛いもんでありますですね。で、ちょっとこの朝からね、なんでございますけども、その事例として紹介してみたいと思いますが、はい、長女一家に介護されている80歳のご婦人 A さん、夕方になると帰りますと言って徘徊が始まる。認知症はかつての長期記憶がなぜかよく保たれている、ところが最近の記憶がないんですね、なくなるんですね。
はい、
A さんはおそらく夫と暮らし始めた20歳の頃の我が家へ帰ろうとしているという。かなさんにはそういうのないですか。
わあ、まだないかな。
で、 A さんは60年前に帰ろうとしている、でその意味で、徘徊とは、今徘徊って言いますけども、これ実はぴったりとした的確な言葉ではないんですね。
はい、
A さんは、混乱でさまよっているんではなくて、60年前のあの家を目指してるんであります。その家が見つからないので、さらに探し続けているという、これはやっぱり考えるとなかなか切なくも悲しい話でありますが、
はい、
決してこの徘徊、こううろうろうろうろ徘徊するんではなくて、A さんは20歳に戻って新婚の頃の我が家に帰ろうとなさっているという、
ご本人にとっては意味のあること
なんですね。
他
人が見ると全く意味がないように見えますが、A さんにとりましてはもう大変意味のある。A さんが最も A さんらしく若く元気はつらつと生きた日々へ A さんは帰ろうとしているという。
なんか切ないですね。
だから自分自身が何者か、このように生きて行こうと強く決心した頃へ帰ろうとしているのであって、
はい、
徘徊、認知症による徘徊っていうのを当てどなくとするとなんかこう胸が塞がるけど、この人は一番自分が生き生きしてた頃を、その時間、その時を目指して帰ろうとしているんだと思うと、やっぱりこう少し理解を深めて、 あげないといけないのではないかというのがこの佐藤さんの言い分なんですな、
はい、
これはね、ちょっとそうだ病院へ行こうじゃないんだけど、
はい、
もちろんからかうつもりなんか指から先もないんだけど、これ大変失礼な言い方だけど歌にしたくなるね俺は。
うん、
なんかあるおばあちゃんがね、一番自分が幸せだった頃を目指して、なんかこうそこへこう歩いて帰ろうとしているっていうのは、人生としてはなんかこう胸がね、
はい、
うん、キューンとしますですよ。認知症っていうのはそういう意味じゃなんか決して遠い、ね、老人の病ではなくて、やっぱりもう我々の日常にあるべき病でありますからね。
はい、
時間いっぱいになってしまいました。この次また明日のまな板の上で。